インフォメーション13ページから21ページ。お知らせ13ページ。自治会活動紹介動画を配信中。問い合わせ地域安全課地域協働係、電話095-801-5662。自治会の活動の紹介や実際に活動をされている方の声を取り入れて作成しました。自治会に加入されていない方や、加入しているけど活動内容をもっと知りたい方など、皆さんぜひご視聴ください。 YouTube 自治会ベビーチャンネルの QR コードがあります。チャンネル登録をお願いします。食中毒を防ごう。8月は食品衛生月間です。問い合わせ製品保健所食品薬務班、電話095-856-0693。気温湿度が高くなる初夏から初秋にかけては食中毒が発生しやすい時期です。ご家庭での食品の取り扱いには十分注意しましょう。食中毒予防の3原則、菌をつけない、増やさない、やっつける。家庭内での予防のポイント。1、購入時には消費期限をチェック。2、食材はすぐに冷蔵庫へ、入れる量は7割程度を目安に。3、台所を清潔にしてゴミをこまめに捨てる。4、十分加熱する。食品の中心部が75度 C、 ノロウイルスは85度 C になった状態で1分間が目安。5、調理前や肉、魚を扱った後、食べる前には必ずよく手を洗う。6、食品を室温で長時間放置しない。7、余った食べ物を温め直すときは75度 C を目安に十分加熱する。衛生的な食材でも自分の手が汚れていては意味がありません。まずは手洗いをするように心がけましょう。フロン類は強力な温室効果ガスです。問い合わせ製品保健所環境保全班、電話095-856-5022。冷媒などに使用されるフロン類はオゾン層を破壊するばかりでなく、二酸化炭素の100倍から1万倍の強力な温室効果があり、地球温暖化に甚大な影響を及ぼします。業務用エアコンや冷凍冷蔵庫を管理されている方は次のことを守ってください。 1. 機器を使用しているとき、簡易点検3ヶ月に1回以上の実施、定期点検、圧縮機の定格出力が 7.5kW 以上の機器、1から3年に1回の専門業者による点検、なお点検記録は機器廃棄後3年間保存。2、機器を廃棄するとき、フロン類を回収しない場合、行政処分及び刑事処分50万円以下の罰金の対象となります。フロン類の回収を第一種フロン類重点回収業者へ依頼。引き取り証明書は3年間保存。詳しくはフロン法ポータルサイトをご確認くださいの QR コードがあります。児童手当を受給中の皆様へ届け出が必要な場合があります。問い合わせ子ども政策課子育て支援係、電話095-801-5886。次の場合は子ども政策課に必要書類を提出してください。表があります。届け出が必要な場合、必要書類の順にお伝えします。受給者が町外に転出するとき、児童手当受給事由消滅届、児童が町外に転出するとき、別居看護申立書または児童手当額改定請求書、看護養育している児童が大学生年代18歳から22歳の子を含めて3人以上おり、まだ届け出をしていない方、児童手当額改定請求書、看護相当、 生計費の負担についての確認書、看護・養育している児童が大学生年代、18歳から22歳の子を含めて3人以上おり、大学生年代、18歳から22歳の子について、職業などの変更があった方、あるいは学校を卒業された方、看護相当、生計費の負担についての確認書、児童との同居、別居を問わず、児童を養育しなくなったとき、児童手当時給自由消滅届、国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から父母指定書の指定を受けるとき、父母指定者指定届、配偶者と婚姻、離婚した方、離婚協議中の受給者が離婚をした場合を含む、児童手当氏名、住所など変更届、その他、名前、住所、加入する年金などが変更になった方、児童手当氏名、住所など変更届、表を終わります。なお、届出がされないと、手当を受給できなかったり、手当が減額されたり、過払いが発生し、過払い金を返還いただくことになる場合がありますので、確実にご提出をお願いいたします。必要書類のダウンロードはこちらの QR コードがあります。山崎がお伝えしました。
緊急通報システム、申し込み、問い合わせ、福祉課高齢者福祉係、電話095-801-5826。緊急通報システムとは、高齢者が緊急時や相談したいとき、簡単に緊急通報センターに連絡できる装置です。緊急通報センターには看護師が常駐しており、利用者からの緊急連絡や健康相談などに24時間365日応対しています。また、看護師が毎月2回利用者に電話で連絡し、健康状況などの確認も行っています。対象、次に該当する方で、病弱などのため、日常生活において特に注意を要する方。1、おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者。2、おおむね75歳以上の高齢者のみ世帯。3、その他町長が特に必要と認めた方。申し込み、原則申請には緊急時に協力してくれる協力員が必要です。協力員とは、緊急通報時に利用者の応答がない場合、利用者のもとに駆けつけて安否確認をしてくれる親族の方や近隣の方です。詳しくはお問い合わせください。緊急通報システムの仕組みのイラストがあります。固定型の緊急通報装置があるご利用者様と、コールセンター、消防署、協力員のそれぞれのやり取りが矢印で結ばれています。例えば、利用者が緊急ボタンを押すと、コールセンター経由で、必要に応じて消防署から救急車などが出動されます。相談ボタンを押すと、コールセンターが受け付けて、健康・介護に関する相談ができます。看護師が24時間365日お受けしてアドバイスを行います。また、協力員は必要に応じて確認依頼がなされ、利用者の安否確認を行います。緊急通報装置は、固定型と携帯型の2つのタイプがあり、希望する方にはセンサーの取り付けも行います。2つのタイプの違いのわかる表が写真付きであります。装置のタイプ、 固定型は大きくてピンクの緊急ボタンと小さくて青い相談ボタン、真ん中に取り消しボタンがあります。携帯型は飛び出したアンテナのようなストラップがついていて、青い画面表示があります。固定電話回線。固定型は必要。携帯型は不要。センサー。固定型。人感センサー。人の動きを検知します。最後に動きを検知してから18時間連続で動きが検知されない場合、装置を介して自動で緊急通報センターへ知らせます。携帯型、加速度センター。扉など毎日動くものに取り付け、動きを検知します。最後に動きを感知してから18時間連続で動きが検知されない場合、自動で緊急通報センターへ知らせます。緊急連絡方法。固定型は緊急ボタンを押す。携帯型はストラップを引く。健康相談方法。固定型は相談ボタンを押す。携帯型は画面操作が必要。料金。固定型は月額300円。携帯型は月額500円。今日を終わります。なお、センサー装置の取り付け、取り外しの際に利用者負担金は発生しません。生活保護世帯の方は利用者負担金がかかりません。また、センサー取り付けを行っても利用者負担金は変わりません。宝くじ公式サイトで販売中。宝くじ公式サイトクイックワン発売中と書かれたロゴマークがあります。全体が赤でクイックワンのワンの O からクイックの Q めがけて青い星が飛んでいます。献血バスのお知らせ。積極的なご参加をお願いします。問い合わせ、健康保険課健康増進係、電話 095-801-5820。 献血はたくさんの人々の善意によって支えられ、皆様の温かな心が多くの尊い命を救っています。時、8月28日木曜、9時から11時、12時30分から16時。ところ、役場正面玄関。農地パトロールを実施します。長与町農業委員会では、年に1回農地パトロールを実施しています。今年も8月から10月にかけて実施を予定しており、パトロール時には調査員が農地および農地に続く道路などに立ち入らせていただく場合がございます。住民の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。なお、調査員は緑色の腕章を着用して調査を行います。介護保険施設などにおける居住費と食費の負担軽減、負担限度額認定について。介護保険施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院やショートステイを利用する際の居住費、食費について非課税世帯で一定の条件を満たした方は負担軽減制度を利用できます。対象となれば所得に応じた自己負担の上限、限度額が設けられ、これを超える利用者負担はありません。限度額を超えた分は、介護保険から給付されます。なお、負担軽減制度を受ける場合は、申請が必要です。 負担限度額認定の判定の流れのフローチャートがあります。まず生活保護を受給しているか否か、下位の人は利用者負担段階の第一段階、いいえの人は選択肢が2つに分かれます。本人、世帯員、配偶者の市町村民税が非課税、所得割額と均等割額が両方とも課税されないである。いいえの人は対象外となります。はいの人は老齢福祉年金を受給しているか否かで分かれます。まずはいの人は預貯金などが単身で1000万円、夫婦で2000万円以下であるか否かで分かれます。はいの人は利用者負担段階の第一段階、いいえの人は対象外。先ほどの問いの老齢福祉年金を受給しているが、いいえの人は利用者負担段階が次の表のように分かれます。利用者負担段階、所得の状況、預貯金等の資産の状況の順にお伝えします。第二段階、前年の年金収入などが 80.9 万円以下、単身650万円以下、夫婦1650万円以下。第3段階1、前年の年金収入などが 80.9 万円超え、120万円以下、単身550万円以下、夫婦1550万円以下。第3段階2、前年の年金収入などが120万円超え、単身500万円以下、夫婦1500万円以下。表を終わります。なお、ここで言う年金収入などとは、公的年金など収入額、非課税年金を含む、足すその他の合計所得金額、預貯金などの資産の状況は、各段階に応じて設定されている資産を超えた場合は対象外となります。また、第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず、預貯金などの資産が単身1000万円以下、夫婦2000万円以下であれば支給対象となります。利用者負担段階別の負担限度額、日額の表があります。居住費、滞在費、部屋代と食費に分かれています。居住費は次の4つに分かれます。従来型個室、括弧内は介護老人福祉施設、短期入所生活介護。多焼室、ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室。食費、括弧内は短期入所サービスの順にお伝えします。第一段階、550円、括弧380円、0円、880円、550円、300円。第二段階、550円、括弧480円、430円、880円、550円、390円、括弧600円。第三段階1、1370円、括弧880円、430円、1370円、1370円、650円、括弧1000円。 第3段階に1370円、括弧880円、430円、1370円、1370円、1360円、括弧1300円、表を終わります。定額減税補足給付金不足額給付について問い合わせ福祉課給付金係電話095-801-5771給付金に関すること、国税庁相談専用ダイヤル0570-00-5901所得税の定額減税に関する一般的な質問・相談。内容、昨年度に実施した定額減税補足給付金、当初行政給付の支給額に不足が生じる方などに不足額の給付を行います。対象、次のいずれかの要件に該当する方。令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方、本人及び扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方、申し込み対象となる方へのお知らせを郵送しますのでご確認ください。支給要件などの確認後、順次給付を開始する予定です。その他詳細は庁ホームページをご覧ください。道路への樹木などのはみ出しは危険です。問い合わせ土木管理課電話095-801-5835。道路にはみ出した樹木や垣根などは歩行者や車両の通行の支障となるばかりではなく、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり大変危険です。これらが原因で歩行者や車両の事故が発生した場合は、樹木などの所有者が賠償責任を問われることがあります。歩行者及び自動車などの安全確保のため、樹木などの適正な管理に努めましょう。庭木などはいつもきれいに剪定し、道路にはみ出さないようにしましょう。鉢植え、プランターなどは側溝の上に置かないようにしましょう。イラストがあります。左側の私有地から大きくはみ出した樹木が道路を行く車に当たりそうになっています。その車の横の女の子は、右側の私有地前の側溝に置かれた植木鉢が邪魔で、道路脇を困った様子で歩いています。
5年に一度の国勢調査が実施されます。国勢調査2025のロゴマークがあります。国勢調査の結果はどんなことに役立っているの？とみっくんが言っています。地方交付税の算定の基準に利用されているよ。国から長与町に交付されるお金は国勢調査の結果に大きく影響を受けるんだ。他にも社会福祉や公共交通、災害対策などの施策の基礎データにされるからとても重要な調査なんだ。民間においても様々な分野で幅広く活用されているよ。と答えがあります。2020年の国勢調査における長与町のインターネット回答率は 46.5% で、 なんと県内1位でした。国勢調査は簡単便利なスマホで回答しましょう。
長県民税、森林環境税、第2期の納期限は9月1日月曜です。問い合わせ、税務課住民税係、電話095-801-5785。納期限までにお近くの金融機関またはコンビニエンスストアで納めましょう。スマートフォンによるモバイル決済やエルタックス地方税お支払いサイトでの納付もできます。口座振り替えの方は残高不足にご注意ください。地方税お支払いサイトの QR コードがあります。一般家庭、公共施設からの燃やせるごみ排出量、紙類の資源価量の比較。問い合わせ、住民環境課環境係、電話095-801-5824。燃やせるごみ、6月分、排出量515,020kg、前年の比プラス27,810kg、累計排出量168,240kg、前年度比マイナス69,900kg、リサイクルできる紙類6月分排出量38,940kg、前年度比マイナス7,140kg、累計排出量139,790kg、前年度比マイナス9,920kg。人口の動き、表があります。令和7年6月30日現在、前年同月比の順でお伝えします。人口39,244人、マイナス296人、世帯17,154世帯、プラス65世帯、男18,695人、マイナス99人、女25,499人、マイナス197人。今日を終わります。6月中の動き、出生22人、死亡36人、転入87人、転出101人。清水がお伝えしました。